しもし。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
58歳です。
結婚してます、
はい、3年前に夫が病死しております。子供たち2人は独立して結婚しております。男の子で36歳と32歳です。
で、どんな相談ですか？
はい、5歳ぐらいの時から上京するまでに両親と一つ部屋の中で寝室で寝ていたんですね。
はい。
そのためにほぼ毎日両親の夫婦生活を感じながら生活しておりました。はい、2つ上の姉は実質は与えられておりました。高校受験の時にはですね、
はい、
その寝室に真ん中にカーテンを引きまして、
はい、
それでも行っておりました。中学生の時まで祖父が存命だったんです。その祖父がその様子を見に来ていたんです。はい、襖一つぐらいのところから祖父がそーっと覗きに来ていたんです。それを両親は知っているんですけれども、
はい、
平気なんですよね。そういうことがあったものですから、
うん、
上京してからも私はほとんど家へ帰りたくないので帰らなかったんですね。結婚しましてからは夫の手前そういうわけにいかないですよね。年に2回ぐらいは帰るんですけれども、
うん、
私はその家に寝泊まりすることが嫌で、
うん、
いろいろ口実をつけて旅館に泊まってました。家族みんなで。自分は誰にもこういうことは口にすることはないと思っていたんですけれども、
はい、
夫が病死しましてから、
はい、
姉に手紙を書いたんですね。こういう思いをして私は生きてきたと、
はい、
そしたら返事が来まして、姉は分かっていたと、はい、知ってたということだったんです。
はい、
私の子供は私の実家へ遊びに行くんですよね。はい、私が行かないのはなんかお母さん冷たいんじゃないのっていう感じなんですよ。年取った認知症になってる母親がいるのにどうして行かないのっていう感じで言うもんですから、
うん、
長男夫婦に私告白してしまったんですね。はい、実はこういうことがあったから、はいはい、私は母親の顔はどんな状態であっても二度と見たくもない、行きたくもないっていうことを言ったんです。はい、でも言ったからといって私の気持ちが晴れるわけでもないんですね。
言ったことによってものすごく気持ちは楽になってるでしょう。は
い、そうですね。それで今回相談させていただくのにもメモを書いたりなんだりして、
はい、
自分の過去を振り返ると随分気持ちが落ち着くんです。でも、
はい、
私の結婚生活は、はい、そういった両親の夫婦生活を見てきたことがあるものですから、
はい、
本当に苦痛のものでしかなかったですし、それによって夫も不満だったと思うんですね。私がその夫婦生活に全くその嫌な印象しかないものですから、夫にも申し訳なかったという気持ちもあるんです。なんというか、人になって生活してると、
はい、
年老いた母を許すこともできない、
うん、
謝ってもらいたくても認知症になってもらった母にはその可能性もない、
うん、
どうしていいかわからない状態なんですね。
はい、メモを書くことで癒されて電話するようになって、はい、電話することでまた、はい、癒されるはずですよ。
そうですね。
はい、認知症になったけれどもでも許せないと、これがあなたの心をものすごく傷つけていたんですけれども、
はいはい、
次第次第に癒される方向には来てますでしょ。
そうですね。
だからね、あなたすごい、このよくやったね、この36歳の息子さんに告白したっていうの。告白の持つ癒しの力っていうのがものすごい力なんですよ。はい、心にね、ものすごいトラウマを抱え込んで、
はい、
もう誰からも本当のあなたがわからないあなたと、として、はい、その36歳の息子に接しているよりも、
はい、
告白して変わった母親を見る方法が息子さんには楽ですからね。は
い、そうですかね。息子だけでなくて息子の嫁にも揃ってきてもらって話しました。
うん、
話すことで自分が少しでも解放されるという私のずるさだと思います。
ずるさじゃなくて勇気です。これをずるさと解釈してるとあなた救われないですよ。
はい、
あのね、あなたの息子さんが素晴らしい息子さんなんですよ。そのお嫁さんも
今も変わらず、以前と全く変わらない状態で接してくれてます。
36歳の息子さんに告白したことで、
はい、
良い結果が生まれることはあっても悪い結果が生まれることは絶対ないです。それで今日のあなたの相談っていうのは、
話をすることが目的だったかもしれないんですね。申し訳ないんですけれども。
いや、申し訳なくないですよ。そのためのテレフォン人生相談ですから、
はい、
もうこれはもうヒーリングパワーオブコンプリッションって言って、
はい、
ものすごい力を持ってるんです。だけどなかなかできないんです、これは、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしてます。
あまり普通のね、幼少期で体験しないような、
はい、
ことを体験して、
はい、
まあ、平たく言えばそれはトラウマになってるってことなんだけれどもね、
はい、
僕思うのは、今思い切って息子ご夫婦にお話しして、
はい、
それが突破口になって随分楽になりましたねというアドバイスをいただいて、その通りだと思うんですよね、
はい
はい、でただね、僕一番最初にやるべきのはやっぱ夫に話すべきなのよね、本当は。
だただその時は私は絶対知られたくなかった、
うん、だから緊張してたし、
はい、
壁があったわけだよね、旦那さんともね。 それが正しかったかなというと間違い、要するに、
はい、
両親のセックスを見たと子供が、
はい、
一番感じはまず自分が相手にされてないって可能性の違った世界を見ちゃったわけよね、
はい、
っていうすごい孤独感と拒絶感があるよね、はい、もちろんそこにはね、
はい、
それで何やってんのか分かんないわけよ、子供だから。ね、そして大人のやっていることがわからないっていう、もうハンマーで殴られたんだよあなた、
はい、
以来あなた子供のままなのよ。
はい、
あなたがそこで止まっちゃったのよ。
ああそうですか、はい、
子供なのよ、
はい、
だからまだセックスもわかんないのよ、
はい、
だから普通だったら両親のセックスで私も見てて本当に嫌だったんだって言うとみんなへーなんて住む話を。
あ、そう
ですか。そうなんだ。え、何やってたのとか、まあ、お酒飲めばその程度の話を。はい、本当だったら。ただあなたにとってはショックだからそうはならないよ。
はい。
でも、もしあなたにショックがないっていう立場で、はい、誰かが、あなたもそんなにこだわってなくて、
はい、
夫に、実はさ、私、子供の頃からずっと見てたんだとか言えば、
は
い、お前もマスだなとか、何やってたんだとか、話は盛り上がったかもしれない。でもあなたにとってはそれどころじゃない、
はい、
だって大人がやってることがわからないってところから自我がスタートした、
はい、
何が問題かっていうと、そのままあなたは子供のまま一生生きてんの。
あ、そうですか。
じゃあ子供のまま一生生きると何があるかっていうと、
はい、
大人のやっていることがわからない、自分は子供っていう世界観で生きていくから、
はい、
まず日常がないよね。何でも意味があるんじゃないかと探りを入れるような、はい、姿勢で物事を見るようになってしまうよね。
あ、そうですか。
すぐに何かを疑ってしまうよね、
は
い、でも疑ったことで何一つ事実であったことなんかないはずだよね、
はい、
子供だもん、何も見えてないもん、という僕は重大な問題が今回のことには潜んでると思う、
はい、あ、そうですか。
もう認知症になってるお母さんが汚いも何も普通の意味であったもんじゃない。
そうです、
ね、子供だから、
はい、
母のやっていることがわからないという呪縛でまだあなた自身が苦しめられているから、そしてその結果夫とも心を通わせられない、
はい、
そして夫とも肉体の喜びも交わせられない、
はいはい、
っていうことを子供のまま生きてきたと思えば、はい、なるほどなと僕は思えるのよ。自分ももう大人になったわけなので、
はい、
どっかで成長しなくちゃいけないの、
ね、
やっぱり大人だから自然な日常感覚とか、
はい、
通常の普通のことっていう誰もが流し去るようなものが、
はい、
きっとあなたには何か常にこだわりがあったと思うよ、
はい、
だから僕の考えは今ここいくらトラウマを話せば楽にはなる、一番楽になったのは本当は旦那さんなのよ、はい、そうしたら旦那さんと一緒に大人の人格が持てたはずなのよあなたも、
はい、でもその時は選択肢ありませんでした。
いやいや選択肢なくない、あなたが間違ってた選択をしたんです。だからそう運命に対して自分は流されたって勝手に思ってるけれども、
は
そんな大きいもんじゃないのよ。ただ、うん、子供だったってことなんですよ。
はい、自分が大人だったらば笑って、
そういうことです。
言えたことだったんですね。
言えたことなんです。それ自体は確かにその気の毒なことだったんだけど、自分が大人になっていけば、ああ、はい、母はこういういい思いしてたのかぐらいまで、場合によっては感じることになったかもしれないし、結構ふざけた両親だったなって思うかもしれないし、おじいちゃんはもっとさらに覗きかなんて言って笑って済ませられる話だったかもしれない。
うん、
それで全てがだから性的なものを通して人を見る、世の中を見る、自分が分かんないから、何大人になってないから、性というものが、
うん、
だから一番こう本当の問題の解決は、どっかで何か自分をもっと成長して大人になろうとどっかで思う以外ないんじゃないかなって気がするのね。
あ、そうです
か。うん、はい、そうなるとこだわりも随分違ったものになっていく。
あ、なるほどね。うんうん、
人間はものすごいショックを受けてトラウマになったような事件を、
はい、
それを体験すると、
はい、
その段階で、
はい、
逮捕されたっていう、アレスト、逮捕されたっていう表現があるんですよ。どういうことかっていうと、その段階で生きることが止まってしまったということです。
あ、なるほどね。
それを乗り越えるのは、
はい、
やっぱりあなたはもしこれ告白しなかったらどうなってたと思う？
もう自分の殻にこもっちゃって、はい。
そうですよね。
子供のままで。
あなたの場合には息子さんという素晴らしい存在があって、
はい、
あなたがまたそこに告白するということを取ることによって、
はい、
このトラウマ PTSD を乗り越えることができたんですよ。
はい、ありがとうございます。
これはだから本当にすごいことです。
はい、
もう一つは何でもいいから好きなことを見つけるとっていうのと、はい、意識領域の拡大っていうことなんです。
はい、
あなたが今意識している領域ってすっごいね狭いんですよ。
あ、そうですか。はい、
セックスってのはこういうもんだ、男はこういうもんだ、はい、日本はこうだ、
はい、
人を批判する時の世界、はい、ものすごく狭いんです。
はい、
狭い世界に閉じこもって自分を守ろうとしちゃうんだ。
私の子供、息子2人が結婚するときに、
うん、
僕はこの家族で、この両親で、うん、この家に生まれて育ってよかった、幸せだったって言ってくれたのを思い出しました。
はい、
人よりもものすごく不幸なんじゃなくって、いい子供たちに恵まれた幸せな母親だと思えばいいんですね。
そうです。
はい。
そして、はい、私は社会のためにどういう役に立つんだろうかって思って、社会を見たときに、はい、いろんなあなたの意識が広がります。
は
い、あ、この人どうしようもない人と思ったけど、この人実はこんなことも抱えているんだとか、はい、優しくなれるんですよ。
なるほどね。
それが、ショックを受けた段階で止まってしまった生きることが成長を始めることです。これから努めて自分の意識領域を広げようとしてください。
はい。物
事を見るときにいろんな視点から物事を見ること、
はい、
一つの視点からじゃなくてね。
はい、ありがとうございます。わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。
告発の持つ力、ヒーリングパワーオブコンフェッション、信じてください。